東政長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の高長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにこれまでお送りしてきました、よみがえる新長崎物知り手帳を今年度は装いも新たにお送りしています。長崎師団会の原田博次会長の原稿でお送りします。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。48回目の今日のテーマは南蛮料理です。長崎にはポルトガル貿易とともに南蛮料理と呼ばれたポルトガルの料理がもたらされ、以後その中心となりました。当時の長崎の人たちはポルトガルの宣教師や商人と会食する機会も多かったのでしょう。南蛮料理は自然な形で長崎の家庭料理の中に取り込まれていったようです。また長崎演技略などの書物にも記述されているように、長崎代官村山東庵は若い頃は伊藤小七郎と称し、南蛮料理や南蛮菓子の製造を得意としたようですが、当時の長崎には小七郎のような人がたくさんいたと言われています。ところでパンはポルトガル語でパオと呼ばれますが、当時は食料としてよりも葡萄酒とともに教会でのミサなどに使用されていました。しかしキリスト教が禁止されると、以後はオランダ人が食料とする以外、その製造は厳しく制限されました。南蛮料理の中で長崎の家庭料理として伝えられたものの代表が鶏の水炊きと天ぷら、さらには南蛮漬けでした。現在博多の名物料理となっている鶏の水炊きは、明治時代の初めに長崎の人が博多へ伝えたものと言われていますが、この鶏の水炊きはかつて長崎の代表的な家庭料理でした。天ぷらもその語源はポルトガル語の料理を意味するテンペラールやテンペロ、宗教用語のテンポラスなどと考えられています。ポルトガルでは揚げ物のことをフリートと呼びますが、このフリートが長崎でさらに工夫され長崎天ぷらになったと考えられています。その特徴は衣を厚く、砂糖や塩、酒などで味をつけ、天つゆは用いずにそのまま食べるもので、高価であった油をふんだんに使うところからとても高級な料理とされました。南蛮漬けもその名の通りポルトガルから伝えられたものでした。現在でもポルトガルにカラバウという小アジに似た魚を油で揚げ、醤油、玉ねぎ、サラサというパセリの一種、月桂樹の葉、赤唐辛子、レモンなどを乗せて漬け込むエスカベージュという料理がありますが、見た目、味、香りとともに長崎の南蛮漬けとほとんど同じなのです。そこでこのエスカベージュが長崎の南蛮漬けのルーツと考えられています。